ではお伝えしてまいりましょう。はじめは、次代を担う子どもたちが健やかに育つ、子育てしやすい町の実現を目指して、平成22年度から26年度、新宿区次世代育成支援計画を策定しました。この計画は、少子社会に的確に対応するため、妊娠期から青年期までを見通した総合的な次世代育成支援について、区が目指す方向性と施策を発信し、区民の皆さんと共に取り組み、実現していくことを目的として策定しました。策定には、新宿区次世代育成協議会やパブリックコメント制度、意見公募、地域説明会などでお寄せいただいたご意見を参考にしました。たくさんのご意見ありがとうございました。計画の目指す方向性。計画の総合ビジョン、将来像、展望を子育てコミュニティタウン新宿とし、具体的な4つのビジョンを定めました。子育てコミュニティタウン新宿。1. 子育てを応援する人とサービスが豊富な町。 2. ワークライフバランス、仕事と生活の調和が実現する町。 3. 支え合いの子育てから新しい出会いと世代を超えた交流が生まれる町。 4. 都市の利便性が子育てに生きている町。以上です。次に、計画の基本目標。子育てしやすい町を実現することにより、新宿区で子どもを産み育てたい人が増えていくことを目指します。具体的には、区内在住の子育て中の保護者のうち、新宿区は子育てしやすい町だと思う方の割合が、平成26年度に 45% を超えることを目指します。20年度の調査で、新宿区は子育てしやすい町だと思うと回答した方の割合です。調査の対象者、就学前児童の保護者、20年度調査結果 35.9%、 26年度目標 45%、 また小学生の保護者、20年度調査結果 35.0%、 26年度目標 45%。 続いて、4つの基本的な視点。5つの施策目標を設定するにあたり、4つの基本的な視点を重視しました。1. 子どもの権利を大切にし、子どもの幸せを第一に考える視点。 2. 家庭の多様なあり方を尊重する視点。 3. 子育てを社会全体で支援する視点。 4. サービスの質の向上と効果的な提供を目指す視点。次は、5つの目標と主な事業。まず、目標1。子どもの生きる力と豊かな心を育てます。子どもの権利を尊重し、自立して生きていくために必要な豊かな知性、感性、考える力、体力づくりや生活力が育つよう、教育環境や育成環境の充実を図ります。主な事業、子ども家庭サポートネットワークの充実、放課後等学習支援、区立小中学校全校に複数の学習支援員を配置します。幼稚園と保育園の連携、一元化、多様なスタイルの子ども園の導入を検討します。放課後子ども広場の拡充、23年度までに区立小学校全校で実施します。そして、幼児食教室、離乳から幼児食への移行期を支援します。次に、目標2、健やかな子育てを応援します。妊娠・出産・子育て初期の母親と家族を支援するサービスを充実させます。また、乳幼児期・学童期・思春期を通じ、心身ともに健やかな成長を促すための支援を充実させます。主な事業、妊婦への相談支援、すくすく赤ちゃん訪問、小中学校へのスクールカウンセラーの派遣。目標3、きめ細やかなサービスで全ての子育て家庭をサポートします。全ての子育て家庭が心にゆとりを持って子育てができるよう、気軽に利用できるサービスを充実させます。また、保育園の待機児童解消対策などを推進します。主な事業、子ども家庭支援センターの拡充、 23年度に仮称子ども総合センターを開設するとともに、子ども家庭支援センターを新たに1カ所設置します。保育園待機児童の解消、認可保育所の整備などによる定員拡大や認証保育所の増設を行います。多様な保育サービスの充実、病児・病後児保育、延長保育、休日保育などの特別保育を充実させます。子育てコーディネート体制の充実、そして子どもの虐待防止への取り組み。目標4、安心できる子育て環境を作ります。子どもの成長と子育て家庭を支援する地域の力を育み、家庭・地域・学校が手を携えて子どもを育てる取り組みや、多世代による交流活動などを通じて子育てを社会全体で支え合える環境づくりを進めます。主な事業、町の子育てバリアフリーの推進、子ども連れに配慮した取り組みを行う商店・飲食店などを協力店として登録します。キッズホームページの充実、子ども安全ボランティア活動の推進。目標5、ワークライフバランスが実現できる環境づくりを推進します。安心して子どもを産み子育てしやすい社会を実現するためには、働き方の見直しによる仕事と生活の調和が必要です。すべての人がワークライフバランスを享受し、多様な生き方を実現できる環境づくりを推進します。主な事業、ワークライフバランス推進企業認定制度、男性の育児・介護サポート企業認定モデル事業、父親の育児参加の促進。以上です。計画の全文、パブリックコメント制度でお寄せいただいたすべてのご意見70件と区の考え方は、子ども家庭課、本庁舎3階校長担当課、本庁舎1階区政情報センター、特別出張所、子ども家庭支援センター、児童館、地域子育て支援センター、区立・私立認可保育園、区立幼稚園、子ども園、ウィズ新宿男女共同参画推進センター、保健センター、区立図書館で閲覧できるほか、新宿区のホームページでご覧いただけます。以上、詳しいことの問い合わせは本庁舎2階子ども家庭課企画係、電話 5273-4260 番へどうぞ。新宿区次世代育成支援計画についてお伝えしました。次に、新事業立ち上げ助成を新設、共同推進基金から NPO の活動に助成します。区内で活躍する NPO 法人に活動資金を助成するため、共同推進基金を設置しています。基金は皆さんからの寄付で運営しています。21年度は15団体から助成申請があり、4団体の事業に助成しました。助成総額145万円。今回は22年度の助成申請、助成総額400万円についてお知らせします。資金助成、 NPO の区への登録案内と申請書は地域調整課管理係で配布しているほか、新宿区ホームページでご覧いただけます。また区登録 NPO の活動状況なども新宿区ホームページでご紹介しています。22年度から新事業立ち上げ助成を新設しました。自立経営を目指しているが資金が不足している団体の新規事業に対し、ノウハウや実績の確保につながるよう助成率を引き上げて支援します。助成の限度額は30万円です。助成の基本方針、まず区が目指すまちづくりの基本目標の達成に貢献するもの、地域調整課で配布する案内か新宿区ホームページをご覧ください。また NPO が持つ先駆性・専門性を生かし自主的に行うもの、多くの区民の方への社会貢献活動の啓発に役立つもの。次に、助成の申請、 NPO 活動資金助成、対象事業、区に登録した NPO 法人が区民の方を対象に行う特定非営利活動促進法で定める 特定非営利活動に関わる事業で、助成決定の日から23年3月31日までに終了する事業。助成額、助成対象事業費の2分の1、1事業あたり50万円を限度とします。また、新事業立ち上げ助成。対象事業は、NPO 活動資金助成対象事業のうち、次にお伝えする1、2、いずれかに該当し、自立経営を目指している NPO 法人が行う事業。1. NPO 法人設立後5年未満の団体。 2. 新規実施から3年未満の事業への助成を希望し、直近の決算期の収入額、前年度繰越金や借入金を含めない経常的な収入が500万円未満の団体です。助成額は助成対象事業費の4分の3、1事業あたり30万円を限度とします。いずれも、審査が5月6日木曜日に一次審査、書類選考、20日木曜日に二次審査、公開プレゼンテーションを実施、こちら予定ですが、実施し6月上旬に決定します。申請先お問い合わせですが、事前連絡の上、4月14日水曜日までに、共同推進基金助成金申請書を、地域調整課管理係へお持ちください。申請は1団体1事業のみ。申請時に30分程度の聞き取りを行います。見積書などの資料を提出していただく場合があります。次に、 NPO の区への登録。助成の申請には事前に区への登録が必要です。対象は次のすべてを満たす NPO 法人。主たる事務所と特定非営利活動を行う拠点が区内にある。特定非営利活動にかかる事業費の割合が事業費総額の 50% 以上ある。区民の方が対象の非営利活動事業を行い、その事業計画があるです。助成に関する説明会を行います。4月6日火曜日午前10時から、区内の NPO 法人向けにNPO 活動資金助成登録に関する説明会を開催します。詳しくはお問い合わせください。詳しいことの問い合わせ先、本庁舎1階地域調整課管理係、電話 5273-3872 番、ファックス 3209-7455 番です。こちらまでどうぞ。ところで、共同推進基金への寄付を通して社会貢献しませんか？区民事業者の皆さんへ、皆さんからの寄付金を積み立てて共同推進基金とし、 NPO 法人へ活動資金を助成しています。寄付金の額に制限はありません。また皆さんの意思をできる限り尊重し、寄付をしたい NPO 活動の分野団体を指定できます。ご理解ご協力お願いします。寄付の方法ですが、寄付申し出書を電話で地域調整課管理係へ請求してください。地域調整課特別出張所でも配布しています。寄付金は直接窓口にお持ちいただくか、納付書で振り込めます。なお、税制上の優遇措置があります。21年度からふるさと納税制度により、個人住民税の寄付金税制が大幅に改正されました。寄付金のうち5000円を超えた額は、個人住民税所得割額のおおむね1割を上限として、税額から控除されるようになりました。詳しくは地域調整課管理係へお問い合わせください。以上、共同推進基金から NPO の活動に助成します、をお届けしました。続きまして、4月から地域活動を協力支援、コミュニティ活動保障制度を創設します。地域の皆さんが安心して町会・自治会活動やボランティア活動などの地域コミュニティ活動ができるよう、活動中の怪我などに対して区が保険料を負担し、障害や賠償責任を保障する制度です。原則として事前登録は必要ありません。不要で、区民の方が参加する公益性のある活動を対象にしています。22年4月1日以降に発生したものに限り、障害や賠償責任が生じる事故が発生したときは、対象となる活動の団体代表者に 自己報告書を提出していただき、区が団体の活動内容や事故の状況などを調査し、保険会社に連絡します。制度の利用方法など詳しくはお問い合わせください。なお、コミュニティ活動のすべてを保障する制度ではありません。公益性のある活動が対象ですので、趣味の活動や活動を伴わない参加者は保障の対象になりません。対象となる活動の基準です。次のすべてを満たす活動。公益性のあるコミュニティ活動、無報酬のボランティア活動、団体として行う活動、区への事前登録は必要ありません。本人の自由意思で参加する活動です。なお、区内での活動のほか、新宿区民を対象とした区外での活動も含みます。保障の対象となる活動例、公益性のある活動、町会・自治会活動、青少年育成活動、地区協議会の活動、防犯活動、防火防災活動、清掃活動、こちら、事前に区生活環境課へ活動報告が必要です。また、資源ごみの回収、リサイクル運動、交通安全活動、地域福祉活動です。公益性のある活動でも、見物人や未就学児などは対象になりません。対象外の活動例です。会員同士の慰労を目的とした活動、懇親会、慰労会など、また、趣味などのスポーツ・レクレーション活動、文化活動。なお、営利事業者を除く指導者は保障の対象となります。政治・宗教・営利を目的とした活動。学校・保育園などの管理下での児童・生徒の活動です。保障の種類と金額です。障害保障。死亡保障金、障害500万円。熱中症 O157 など300万円。後遺障害保証金、障害15万円から500万円。熱中症 O157 など9万円から300万円。入院保証金、どちらも1日3000円。通院保証金、どちらも1日2000円です。次に、賠償責任保証、身体賠償、対人、1名につき1億円まで、1事故につき5億円まで。財物賠償、対物、1事故につき500万円まで。保管者賠償、1事故につき500万円までと以上です。詳しいことの問い合わせは、本庁舎1階障害学習コミュニティ課、障害学習コミュニティ係、電話 5273-4127 番へどうぞ。以上、コミュニティ活動保障制度についてお伝えしました。変わりまして、住宅まちづくりコーナーです。分譲マンションアドバイザー制度利用助成。東京都防災建築まちづくりセンターが実施する分譲マンション管理アドバイザー制度。分譲マンション建て替え改修アドバイザー制度を利用した管理組合などに、派遣料の全額または一部を助成します。助成額は、管理アドバイザー助成が、講座編・相談編とも全額を助成。建て替え・改修アドバイザー助成、こちら入門編は全額。検討書作成は10万円を限度に支払った派遣料を助成します。資料代や派遣・キャンセル料には助成しません。お問い合わせは本庁舎7階住宅課居住支援係、電話5273-3567番へどうぞ。次に、環境影響評価書の縦覧閲覧について。仮称大久保三丁目西地区開発事業。日時は4月12日月曜日から26日月曜日午前9時半から午後4時半まで。ただし、閉庁日、閉館日を除きます。図書館は開館時間内です。縦覧場所は本庁舎7階区環境対策課、また東京都環境局環境都市づくり課ほかです。閲覧場所は特別出張所、中央、富山、大久保、北、新宿図書館。お問い合わせは都庁第二本庁舎8階東京都環境局環境都市づくり課、電話 5388-3453 番までどうぞ。 以上が住宅まちづくりコーナーでした。今度は福祉ガイドです。まず民生委員児童委員を移植。4月1日付で次の方が民生委員児童委員に移植されました。えのき町地区、阿部美佐子さん、赤城下町2、電話 3267-2118 番。お問い合わせは本庁舎2階地域福祉課福祉計画係、電話 5273-3517 番までどうぞ。次にマッサージサービスのご利用を。月曜から土曜日、休館日を除きます。午前10時から午後5時の間です。内容は新宿区視力障害者協会会員の有資格者によるマッサージ、およそ50分です。費用ですが、月曜、火曜、木曜、土曜日3500円、身体障害者手帳をお持ちの方は3000円。水曜、金曜日マッサージサービスデー、こちらは3000円です。会場並びに申し込みですが、月曜から土曜日の午前10時から午後4時の間に電話で富山 1-22-2 区立障害者福祉センターマッサージ室、電話 3232-3766 番へどうぞ。区シルバー人材センター新規会員の募集です。センターの会員になって就業を希望する方は説明会に参加してください。説明会の終了後に入会の申し込みを受け付けます。説明会に参加しないと入会できません。入会した方には後日接遇研修を受けていただきます。対象は区内在住の60歳以上で健康で就業意欲のある方。説明会日時です。4月14日水曜日午後1時半から、また27日火曜日午前9時半から、5月12日水曜日午後1時半から、25日火曜日午前9時半からです。持ち物として顔写真縦3センチ ×横 2.5 センチ、こちら2枚、また郵便局、ゆうちょ銀行の通帳、就業に対する配分金の振込用です。それから住所が確認できるもの、健康保険証、運転免許証など。そして年会費2000円。会場申し込みですが、事前に電話で高田馬場 1-32-10 区シルバー人材センター、電話 3209-3181 番までどうぞ。次に4月から障害者自立支援法のサービスなどの利用者負担が変わりました。対象となる障害福祉サービスなどです。1、介護給付、居宅介護、生活介護、児童デイサービス、施設入所など。2、訓練等給付、自立訓練、就労継続支援、グループホーム。3、補装具。4、地域生活支援事業、移動支援、生活サポート、日中一時支援ほか。なお、お伝えした1、2、4のサービスを利用していて、利用者負担額が変わる方には、新しい受給者証をお送りしています。4月からの利用者負担額、住民税非課税世帯の方は自己負担がなくなりました。また、住民税課税世帯で所得割が一定額未満の方の月額負担上限額は次の通りです。18歳以上で所得割が16万円未満の方、9300円。18歳未満で所得割が28万円未満の方、4600円。その他の方、37200円です。なお、住民税非課税世帯の方の利用者負担がなくなったため、非課税世帯の方が対象のグループホーム、ケアホームの入居に伴う個別減免制度は廃止となりました。障害のある方の所得を判断する際の世帯は、18歳以上の場合は障害のある方とその配偶者、18歳未満の場合は保護者の属する住民基本台帳の世帯です。詳しいことの問い合わせは本庁舎2階障害者福祉課相談支援係、電話 5273-4583 番へどうぞ。さて、福祉ガイドの途中ですが、これでテープ第1巻の表側が終わります。テープをそのまま裏返して引き続きお聞きください。